TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからはフロントラインセッション。
今日のゲストは日本の民族音楽や民族芸能などを取材するライター編集者の大石はじめさんです。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
大石さんには日本の民謡音頭の今と題してお話伺っています。
はい、今日はどんなお話なんでしょうか。
このコロナに入ってからですね、その盆踊りがあちこち、まあ去年からできていないわけですけども、うん、まあそういう中で、まあ非常にいろんな試みが行われているんですね。で、まあそういう中でもですね、一つ、まあこの日本三大盆踊りの一つと言われているですね、うん、秋田の、宇後町で行われている西馬音盆踊りというですね、
はい、
盆踊りがあるんですね。そちらをちょっと今日はご紹介できればなと思います。
なるほど。
はい。
コロナに入ってからって言い方はなんかもう一つの季節かのようになっていて。
そうですね。
あの時期だなっていう思いになるんでしょうね。
うん、
はい。で、この西馬音盆踊り、これどういったものなんですか？
これはですね、その西馬音という、まあ非常に、静かな農村という感じのところで行われている盆踊りなんですね。で、僕も2012年に一回取材で行ったことがあるんですが、
はい、
いわゆる盆踊りっていうと、例えばまあ、もの地域によってイメージされるものは多分違うと思うんですが、
うん、
非常にこう賑やかで活気のあるものっていうイメージ。
ドドンバドンですね。
ですね。ただこの西馬音盆踊りっていうのは非常にこう静かというか、
うん、
まあ、例えば顔をですね、この編み傘というもので顔を隠して踊り子が踊ったりとか、こうですね、ヒコサズキンというですね、こうイスラムのブルカみたいな、ちょっとこう目だけ出した、ズキンを被って踊ったりとか、まあこういう、衣装をバッチリ着て踊るものなんですね。
うん、
で、その本当リズムとか、そのお囃子というか音もですね、賑やかというよりは、こう、東北のすごい静けさというか、冷たさみたいなのがあるような、非常に幻想的な盆踊りなんですよ。
はい。
で、僕も、行った時に本当にもう魅了されてしまいまして、まあこれ本当、日本全国も海外からも、その、この独特な盆踊りを体験するために、西馬音まで足を運ぶ方がたくさんいるという盆踊りなんですよね。
なるほど。
うん。
では、その祭りの現状なども含めて、その話は、まずは聞いてから、
そうですね。
はい、伺います。
はい。
では、曲紹介をお願いします。
はい。この西馬音盆踊りの中では、20類の、音楽、お囃子がかかるんですが、眼家というものがあるんですが、そのうちの一つ、音頭というものをご紹介したいと思います。
西馬音盆踊り、音頭。聞いていただいてます
けど、なんかみんなで踊るタイプの盆踊りというよりは、何か舞を見せられるような。
そうですね、実際に、ね、その踊ってる方々っていうのは、その装束を着た方々が踊るという感じで、
うん、
まあ、一般の、観客はですね、それをまあ見るという感じになるんですよね。
盆踊りというとね、櫓の周りをぐるぐる回るイメージがありますけど、
そうですね、そうですね、
そうではない。
ただまあ、熱心なファンは、衣装も用意して踊るっていう方も中には、うん、いるんですが、
うん、
まあ、だからちょっと通常の盆踊りとはイメージ違いますよね。そのこの音の響きであるとか、
うんうん、
あとこの言葉の、響きですよね。その秋田弁が入った、うん、このまあちょっとラップみたいな喋り言葉の部分、地口っていうんですが、
うん、
ここもいろんなフレーズがあってですね、まあいろんなパターンの歌詞があるんですね、
うんうん、
で、夜深い時間になってくると中にはかつてはそこに下ネタが入ってきたりとかですね。まあそういういろんな、本当だからフリースタイルラップみたいな感じでいろんなことが歌われていたらしいということですね。
この歌詞を今調べてみたら本当にいくつも種類があって、まあそれがどれが歌われるかは、
その場
で違ったりとか地域によって違ったりするようなんですけど、まあ、例えばここの町はとても豊穣だと、
うんうん、
稲もたくさん取れるよとか、うんうん、本当にまあ結婚するならこの地域の人と結婚した方がいいよとか、まあ、そうしたことが歌われる一方で、その隣の娘さんに踊りを教えたらお礼をもらった、そのお礼を家に帰ってそのパートナーの方に見せたら殴られたとかっていう、まあ、よくなんかこう起承転結みたいな感じで
もうストーリーがあるんだね。
そう、非常に短い歌詞の中で1話完結、うん、はい次みたいな。
そうですね、
ご当地レコメンドを歌ってみたり、うん、へえ、
あとはその一杯飲んで踊ってみんなに褒められたけれども、うん、その息子に怒られたみたいな、
笑い上手ですよね。今日の一コマみたいなのを自由に自由に、ね、はいはいね、紡げるっていうことですよね。
うん、そうですね、うん。そういってまあみんなでこういわゆるこう娯楽がない時代にみんなで笑うという、うん、まあそういうこともあったんだろうなと思いますね。
うんうんうん、これは今は 祭りはどうなってるんですか？
これがですね、まあ、通常であれば毎年8月16日から18日まで行われるんですが、去年は中止になりまして、はい、無観客で、まあ、リモート開催というか、実際はその体育館の中で踊っている映像を、まあ、YouTube で流してっていうものだったんですね。で、これ僕もその実際リアルタイムで見せたんですが、もうあのコメントでですね、日本中の西もない盆踊りファンの人たちが熱いコメントを書くんですよ。はい、あの実際はあの、まあ、リモートですんで、まあ、だいぶ体験としては違うんですけど、なんかすごいこうエモーショナルな気持ちになるというか、
です
ごい素晴らしかったですね。
その場所に、その映像に意識がバーッと重なっていくんですよね。
そうですね。
なんかそういったのを見たい。あの、すごく世界中で今リモートになってると思うんですよ。はい、祭りが、はい。全部なんかダイジェストにしてほしい。
ああ。
延々と家で、なんか、ウイスキーとか
見ながら、
ゆっくり見たい。
みんなが集ってる様を。
いつか行くぞと思いながらね。
そうなんですよね。だからそのコメントの中で、まあ、他の郡上踊りとか他のものもリモートでやってたりするんですけど、はい、実際そのコメントの中で、その知り合い同士が会話を交わしたりとか、今度来年は郡上で会えるといいねとか、うんうん、だからもう本当にあの皆さん非常に思いが高まっていて、うんうん、西もない盆踊りも今年結局中止というか、まあリモートっていう形になったんですね。うん、で、郡上踊り、白鳥踊りという岐阜県の非常に有名な盆踊りも、ちょっと前にまあ中止が発表されたりとか、うん、あのまあ盆踊りのファンの人たちはもう非常に何とも言えない思いをずっと抱えてるという感じはありますよね。うん、
でもこの笛の音とか太鼓を聞くだけでも、うん、地域共通じゃないですか。あの、はい、楽器は結構似通ってたりするから、ね、奏で方が違っても、うん、くすぐられますよね。
そうなんですよね。うん、それがないっていうだけで、どんだけこう味気ないものになるかっていうのを本当につくづく感じますよね。
まさしく味気ないっていうね、うん、気持ちだな。
うんうん、
はい。大石さんの著書、盆踊りの戦後史は、千曲書房から1760円で発売中です。今日聞いた音楽を、はい、頭の中で奏でながら活字でぜひ、うん、今日は日本の民族音楽や民族芸能などを取材するライター編集者の大石はじめさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。 TBS ラディオ荻上チキセッション。